そちらにいる男性ですね。そう、あなたです。前に座ってましたね。私の前にいましたけども、その帽子をかぶっていたあなたですね。あなたが前にいた時に私はこんなふうに感じました。あなたはあなたの思いに対して何かそのアタックがやってきていて、あなたをすごく苦しめるようなことを語ってきている思いがあるということ、そのことを感じました。そうですか。あなたが前にいて、その礼拝の時だったんですけども、神様がそれらの敵のアタックからあなたを解放すると感じました。それらのものが取られたことを感じましたか。でも主はこうも言っているように感じます。決して同じようにはならない、決して同じようにはならない。今どうぞ彼にみんなで手を伸ばしてください。そのサイクルに対して、その中毒的なサイクル、止まることがないテープが回っているような、そのテープの力を打ち砕きます。こう宣言します。神様がその消す、消去のボタンを押しているのを見ます。あなたの両親が言ったことかも、あなたが言ったことかもしれませんけれども、どれだけの人たちがその言葉に同意したか知りませんけれど、神様はそのテープを消しています。ですからあなたの思いがはっきりします。今までなかったようなはっきりさを与えられます。宣言します。決して同じではない、決して同じではありません。天のお父さん、ありがとうございます。主を感謝します。今言ったような言葉が必要な人はどうぞ立ってください。今のような言葉が必要であったという人、何かその苦しめられてきたということ、テープのように同じ言葉をあなたが聞いている、そのような人はどうぞ立ってください。私ではなくて、私、聖霊様がパートナーしていることですから、この場所で私たちと聖霊様がパートナーして一緒に働くということです。何かちょっと変だと思うかもしれませんけれども、あなたが今立っている人であるならば、あなたの指をこめかみに置いてください。これは印なんですけれども、あなたがそれを押してください。それはその消去ボタンを押しているという信仰の行いですね、預言的な行いですけれども、聖霊様、あなたがその消去ボタンを押してください。またそのテープを回すことができない人々が同じことを言おうとしても、言い始めてきても、もうそのテープがどこかにいてしまったというようなことになる。完全にその思いから消された、そのことを宣言します。決して同じではない、もう同じではない、決して同じではない。イエスの御名によって、アーメン、アーメン。天のお父さん、感謝します。そうですね、天のお父さん、そのことを宣言します。私はそのアトモスフィアを変えるということを教えるんですけども、ワーシップチームの方たちによってそれがされる時にはとてもいいですよね、楽ですね。ただそこに入ってきて聖霊様と共に歩むことができるような雰囲気、少し時間を取って取り戻すところがあるんですけど、そのオープンヘブンの下に戻りたいんです。何か私の前にですね、こうぐるぐる回る竜巻みたいなものを感じるんですけれども、その中に入る感じ、その開いた場所に入るという感じなんですけれども、あなた、私の喋っていることを耳で聞くことできますけれども、霊で受け取ることがとても大事と思います。霊の領域に集中してほしいんです。神様が今夜解き放つ真理はそこにありますから。ヒーリング、癒しの話をしたいんですね。体の癒しの話をしたいんです。どのようにしてくるかということです。多くの場合私たちは打ち破り見ますけれども、でも私たちが一回体験したことにすごくこうギュッとしがみついてしまうことが多いと思うんです。でも私たちのその打ち破りはこうだというところに、何かその宗教の霊のような働きを持ってきてしまうんです。この方法じゃないと奇跡が来ない、そう言ってしまうと宗教の霊なんですね。あなたが奇跡をそこで得てたとしても、え、そんなこと言うんですか。そうなんです、それ言いましたよ。私こう思います。創造ミニストリー素晴らしいんですよ。世界の中で一番素敵だと思っています。もちろんそう思うべきですね。私とテレサさんがそれを生み出したんです。でももっと多くの素晴らしいインナーヒーリング、デリバランスとミニストリーが世界中にあって、それ全部神様用いていますね。素晴らしいんです。なぜですか。私が創造だけがその素晴らしい、創造だけが解放のミニストリーといったら、もうそこに宗教の霊の働きになってしまうからです。わかりますか。 私の夫のすごく好きな箇所なんですけども、ヨハネの手紙第3の2、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。いくつかの聖書箇所を話したいと思うんですけれども、その聖書箇所をこう過ぎ去っていくというかですね、通りたいんです。その聖書を持ってきましたよ。それを読みながら進んでいきますけれども、癒しということどのようにして起こっているのかということをグループ分けのようなことをしたいんです。神様があなたを癒したいような方法にあなたを心を開いてほしいんです。宗教の例によって、私はこのような方法だけによって癒されるというのはやめてほしいんですね。その最初のグループですけれども、このグループのことを Be healed、 癒されよと呼びましょう。マタイ8、14、15、マルコ1、40、42、マルコ7、31、35ですけれども、マタイ8章、それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手にさらわれると熱が引き、彼女を起きてイエスをもてなした。触ったということですよね。触れたということ、インスタントに癒された、癒されたんです。マルコの1:40-42。さて、サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただきます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのサラートが消えて、その人は清くなった。マルコ7:31-35。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるよう祈った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。もうすぐ癒された、癒されよと言われて、はいと言って癒された。そんな感じのこと経験ありますか？もうこのような癒されよといった瞬間、もうそれを言うだけ、もう信仰を引き上げるとか大声で祈るとか何もない、もう癒されよと言ったらそうなった。そんな経験ありますか？もうそれらの体験をもっとしたいですよね。でもそんな祈りをしても、また自分がそれに癒されなかった時にこうフラストレーションを持ったこととかもありますよね。でもそれでいいんですよ。なぜならば癒されるのにはこれ以上の方法があります。他の方法もあるんです。もちろんビルさんがですね、素晴らしい説明できると思うんですけど、もちろん自分がこうメッセージを語るときにビルさんが言ったら、ああ、ああいうふうに言えばよかったとか思うことがいっぱいあるんです。ですからこのことも彼は違う言葉でもっと上手に表現すると思うんですけれども、私たちがこの方法で癒されることが真理だとこうすでに知っていること、これだけが真理、この方法と思ってしまうと、神様が他の方法で私たちを癒そうと思っているところから何かこう資格を奪ってしまうようなことで、それは宗教の例の働きなんです。でも思うかもしれませんよね。ベテル教会ですよ私たち、そんな宗教の例なんてないですよ、ベテル教会のメンバーです私と思っちゃうかもしれません。ある女性が私のところに何年か前にイギリスでやってきたんです。そして私に話をしてきたんですけれども、5年前に私あなたに1回会ってるんですというような話をしました。それは5年前にあなたに会ってるんですけど覚えてますかと言って、私覚えてないんですと言ったんですけど、5年前私あなたがこうコンピューターで働いてるところで私祈ってくださいと言って、私その時はステージ4のがんがありました、そのような状況でしたと言いました。で、私別に医学専門者じゃないんですけど、でもがんのステージ4で5年前で今ここにその人がいたら、まあ多分それは癒しの証だろうなと思ったんです。で、何が起こりましたかと彼女に聞いたんです。で、その女性は、あなたはそのまあコンピューターを使って何かやってたから、それを置いて立ち上がって私に触って何かを言ったんですよね。こんな感じ、イエス様、彼女のこの血をあなたの血で満たしてくださいと、インフューズしてくださいと言って、そしてあなたまた座ったんですよねって。でも私はその時にイエス様が私の体全体に入っていったように感じました。 それだけではなくて、私ががんが癒されただけではなく、でも私はずっと昔からこう咳をしたりとか弱かったんですけど、もう風邪も咳もそれこう体の弱い症状、それらが全くなくなりましたと言ったんです。時々ですけれども、時にはもう奇跡的な癒されよということが必要ですよね。その場で癒されること必要ですね。2つ目のグループは、これは霊の領域の癒しというふうに呼びましょう。マタイ9:32-33、マルコ9:16-29、ルカ10:3-10:13。ではマタイの9章から読んでみましょう。この紙の聖書の音いいですね。もちろん自分が読むところはちゃんとここに書いてあるんですけども、この紙のページが大好きですね。年齢がバレますけれども、32、この人たちが出ていくと、見よ、悪霊に疲れて口の聞けない人たちが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その人は物を言った。悪霊が追い出されるとと言ってください。その人は物を言った。興味深いです。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかって見たことがないと言った。これを言ってください。悪霊が追い出されると、その人は物を言った。時にはその霊が問題なんです。マルコを見てください。9:16-29。そして群衆たちはみんなイエスを見ると驚き、走り寄ってきた挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を話していたのですかと聞いた。すると群衆の一人がイエスに答えに言った。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。霊と言ってください。口を聞けなくする霊が、その霊が息子に取りつくと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、転換のような発作ですけれども、歯ぎしりをして体をこわばらせます。それで弟子たちに霊を押し出すように願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。不信仰のようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまでもあなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。私はこう思うんですね。この霊が去らなかったのはですね、癒されよというふうに言っていたからだと思うんです。この弟子たちがすでに見たことを経験したことに従ってやっていた。でもここではその霊の領域の問題を取り扱う必要があった、私間違ってるかもしれません。いや、多分違いますけど、合ってると思いますけど。20節、そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火や水の中に彼を投げ込みました。ただもしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるんです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になるとし、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる。この子から出ていけ。寝てとこの子に入るな。決して同じようにはなってはならないということですね。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。するとその子が死ぬようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。時々癒しは霊の領域の問題を取り扱った時にやってくるんです。ということは、全ての病気は悪霊が私に来てるからですかって言ってるんですかと、もし私がそれを言うならば、何だと思いますか。それは宗教の霊が働いているということですね。ちょっと先に進みたいので、どうぞルカを後で自分で見てください。とても面白いストーリーと思うんですね。これは証です。何年も前ですけれども、とっても昔です。テレサさんと私が一緒に働いた時、その創造ミニストリーをしていた時ですけれども、その時は4つのドアというですね、道具を使ってました。 でその時のスピーカーのラリー・ランドルさんという方が来て、 あなたたち女性がこの男性のために祈るべきだと思うとやってきたんです。で私たち分かりました、祈りますよと言ったんです。なぜならばラリーさんスピーカーですけども、この方が何かその霊の領域にあることによって癒しをとどめていると感じたんです。その人はステージ4のがんでした。そして耳がよく聞こえなかったので、その補聴器もつけてて、いろいろな問題がありました。もう痛みがとてもひどい状態でやってきて、座るのもとても苦しい。で自分はこんな感じを受けました。この人のために祈るなんて何やってんだろう、何やってるんだろう。この4つのドアということを使います。例えばあなたの人生の罪がありますか、あなたの人生で何が起こっていますか、創造の領域やってます、その魂ですから。ラリーさんはですね、そう思ったと思うんですね。魂の問題があったと思った。でも私が思ったのは、この人の時間を無駄にしてるなと思ったんです。この男性はステージ4ですから、あまり時間が残ってない。金曜日の夜だったので、土曜日はヒーリングルームに行くと思った。だから土曜日の朝に元気でいられるようにしなければならない。だから彼の時間を無駄にしているかなと思った。なぜ神様は私たちにこの人に祈るように導いたんですかと思った。こんなフレーズが聞こえました。パイオニアパス、セトラーズウェイという言葉が聞こえました。自分がなんで神様あなたが私を用いているんですかと言ってた感じだったんですけれども、じゃあちょっと自分のプランを変えて、パイオニアパス、セトラーズウェイと聞こえたので、あなたそのこと何かしてますかと言ったら、その男性は、ああそうです、知ってますよ、パイオニアパスという住所、そしてそれはセトラーズウェイというところなんですと言ったんです。ああそういうふうにして、じゃあ話を進めたらいいんだと分かったんですけれども、私たちがそこで話したことを聞いたことは、その霊の領域のことを話し始めました。その人に聞きました。あなたの土地どんなとこですか。敵は私たちを私たちの土地から追い出そうとしている、それは私たちを殺そうとしているぐらいねとその男性が言ったんです。それを聞いて私は、じゃあもう今どうしていいか分かりました、その同意を打ち砕きます、その霊にあなたの手を離せと言います。でそのことをしました。で彼は去っていきました。彼はこんな感じで去っていきました、そのセッションから。で私は あんまりこの祈り聞かなかったと思った。でも後で分かったこと、ヒーリングルームの彼が去った後に聞こえたのは、彼はその補聴器なしで帰ることができましたの、耳の問題が癒された、そしてがんも癒されてから帰ったということです。でもこの話の続きはちょっと悲しいんです。私たちはその方が言っていた教会の地に行ったんです。で彼今どうしてますかと聞いたら、その男性はベテルで癒されて帰ってきて元気になって、自転車に乗ったりとか走ることができたり完全に良かったんです。でもそれの4年後ぐらいに、ベテルから帰ってきて4年後ぐらいに彼は天国に行ってしまった、亡くなったんです。何が起こったんですかと聞いたら、彼らの場所から動いたんです、土地から出て行ったんですと言いました。その土地から出て行ったんです。そしたらがんになって死んでしまったと言ったんです。ですから時には霊の領域の問題なんです。まあ、皆さんの神学がいろいろグラグラするようなことを私喋ってるかもしれません。私はこう思ってるんでしょうか、神様からの罰ですか、違いますよ。でも自分思ったのは、私の神様、私あなたをちゃんと助けることができないと思いますよとその男性に言ったよりも、聞いてください、敵はあなたを土地から追い出そうとしている、しっかり立ってください、またはあなたの土地に対してあなたが対処してください、それをしたらあなたがその土地を去った時にもあなたは影響を受けませんと言うべきだったと思うんです。私たちが、いやこれがそうだか分かんないけどね、多分あなたのね土地だと思うんですよねって、こうすごく受け身的に力なく喋ってしまったので、まあとにかく霊の領域の問題なんです。時には私たちが癒されるのは敵を追い出したり悪霊の領域を叱った時なんです。大丈夫でしょうか、隣の人を見て大丈夫ですよと言ってください。もう一つのところは3つ目ですけれども、魂の領域の癒しと呼びます。マタイ9:1-6、マタイ9:27-30。 イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪を許されたと言われた。すると立法者学者たちは心の中で、この人は神を怪我していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいのか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。時には魂が問題なんです。癒しが必要なんです。魂が癒されたら、私たちは立ち上がって歩むことができます。イエスがそこから出て道を通っていかれると、2人の盲人が大声でダビデの声、私たちは憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができるのかと、信じるのかと言われると、彼らはそうでしょうと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言った。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この違いは何でしょうか。あなたは信じますかということですね。私があなたを癒すことができると、あなたは信じるのかと思います。私はあなたの思いがあなたを癒せるとは信じません。思いで自分が癒されるならば、思いが物質を上回っていることです。でも思いはあなたの癒しをブロックすることができると私は信じています。私があなたを癒すことができると、あなたは信じるのかとあります。時々その魂の領域に問題があるんです。それが私たちが癒しを受けることから私たちを妨げています。例えば、私そんなに神様にとって重要なものではないとか、あ、今日神様はこのことを癒している、でも私が自分のその知識の言葉を待っていた、その知識の言葉があれば私癒されたのにと思ってしまう。時々あなたの思い、考えていることがあなたが癒しを受け取ることをブロックしてしまいます。今も言いましたけども、それらのことは魂の中の問題ですから。ある人は私にこう言いました。神様は私を癒すことができない。なんでですか。あなたは世界で一人だけ神様が触れることができない、触れない人ですかと。いや、神様が私癒さないのを知ってる。なんでですか。私の過去の罪によるからですと言ったんです。十字架で何が起こったか知ってますか。そこで起こったことは、あなたの過去も変えたんですよ。だからあなたが麻薬中毒だったりとか、またはその麻薬のせいで、またはその売春婦だったから、その性的にアクティブだったから、十字架の前にそれらの病気になったとか、それらのことはあなたを十字架の力、神様がしたことからあなたが受け取れない資格を作るものではないんです。でも私の何を信じるかということによって、私が受けることができないものとなってしまう、してしまうんです。なぜならば魂の問題だからです。そう信じることでそうなってしまうんです。ボビー・コーナーさん、すっごく面白い話をするんです。車の事故に遭った女性の話なんですけど、面白すぎるからお話ししましょう。その女性は車で事故に遭いました。でその痛みがたくさんまだ残っていて、問題がいっぱいありました。でボビー・コーナーは何か許さないことというのがあると感じました。聞いたんです。あなたはその相手許しましたか、自分だけでしたと言ったんです。じゃああなた自分のことも許しましたかと聞いたんです。まだ許してない感じがしますよ。何かがまだここでおかしい、何かこう許していないということを感じますと思って、それは魂の問題のように癒しを受け取ることができない。で彼は聞いたんです。どんなことだったんですか。私は車を運転していたら、アホな鹿に、で彼は笑いながら聞いたんです。 あなたはその忌々しい鹿を許したんですか。で彼女は、あ、その忌々しい鹿を許しますと言ったら、彼女はそこですぐ癒しを受け取ったそうです。とてもおかしいストーリーですよね。でもマタイの18に書いてあることはそうですね。許さない心というのはあなたを獄中に入れてしまいます。あなたが許すまでは、または神様が挑戦的に開けるまで、あなたはその牢獄の中にいられたままになってしまうんです。それは魂のところの問題です。ということは、じゃあ自分の内側、魂の中を全部きれいにして、私がやったことを全部リストして、それから癒されるんですか。そうじゃない。私がそのように出ないと癒されないよと言ったら、それは宗教の霊の働きですよね。 私が思うのはこうですね。神様、私たち分かりません。大きいですということですね。私、公式が好きです。フォーミュラが大好きです。A、B、そして C をやりなさいと言ったら私それをしますよ。そしたら A、B、C をやったら D が起こることを期待します。ですから私は聖書を見て、見つけて、で神様が癒されなさいと言って癒したら私はのところで癒されよ、癒されよ、癒されよと言ったらある人々は癒されない。で私は、神様、あなたがここに書いた公式はどうなっちゃったんですかと思う。そして他の公式を見つける。悪霊を追い出しなさい。そしたら癒された。で私たちは悪霊を追い出し、人々を癒す。でもある人たちは癒されないんです。あれ、どういうこと？そしてある時には人々は思いの中にいろんなことがありすぎて真理を信じていないんですね。不信仰になってしまう。そのことの上に癒しを妨げてしまう。奇跡を受け取るための場所から自分自身のことを妨げてしまう。だから私たちの内側を癒した時に癒されるんですね。でも次の人は癒されないと、また何これ神様と思うんです。公式を使えばいいと思ったのに。時々も神様はただ現れたいだけ、見せていきたい。そして全ての公式と私たちがここではこうだからこれだけをしようと思ったらそれを壊してしまうんです。ですからこれをやったらこうなるというのを捨ててほしいんです。アイデアとしてはありますけれども、でも一つ以上の方法が癒されるためにあるんですよということを皆さんに逃げてもらいたいんです。とっても面白い話とか聞きましたよ。人々が例えばアートで癒される。でもその下手くそな絵で、でも下手くそな絵を見た人が癒されるとか、その変な絵だから絵の花のようにも見えないようなのにそれを見たら癒されちゃったのってなるんですね。なぜならば癒されるには一つだけの方法ではないということです。時々は私たちのうちの誰か人たちは自分たちの裁きの心とか怒りの心、それは神様に対してのもの、神様がやってるはずなのに自分たちが期待しているように起こらなかったから神様に怒っていたりとか、それその心を委ねなければならないと思うんです。誰かそのようなことが、ああそうだなと思う人いますか？ちょっとこれをしましょう。聖霊様、私は神様に怒っていますか？自分が期待していたことが起こらないから、期待していたように起こらないから。もしあなたがそうだイエスということを聞いたらどうぞ立ってください。祈ります。もし自分は今立ってますけど座っていたなら立たなければならないと思うんですね。私は時に不快な思いをします。神様が自分の期待していたように働いてくださらないことによって。どうぞ今このことをしましょう。その手を開いて前に出してください。でこう言ってください。聖霊様、自分の両手を出します。そしてそこに神様に対して嫌な思い、また神様に対するフラストレーション、また神様がこうやったらこうなるって聖書に書いてある公式なようなものなのにそれが機能しないということに対するフラストレーション、私の怒り、祈りが答えられていないようなことに対して怒っていること、そしてこの不愉快な思いに対して言います。もうこれ以上私の癒しを不愉快な思いによってとどめることはできない。で、神様にこれらのものを渡します。このオフェンス、不愉快な思い、嫌になった気持ち、それを神様に渡すときに、私は自由になります。私の理解というところから自由になります。あなたが神様がどのように癒すよというその理解の制限から自分を自由にして、神様が私を癒してくださるというところに立ちます。そしてそれはどのような方法であってもあなたの好きなように神様私を癒してくださいというところに立ちます。ですからこう言います。そのずる賢い宗教の霊に命じる。もう私をお前と一緒に働かないぞ。私から出ていけ、離れていけと命じる。イエスの名によって。どうぞ座ってください。 そうですね、その悪霊たちが今去っていくのを見ましたか？それを感じた人はどれぐらいいますか？何年も前ですけれども、私は自分の弟とともにその経済の創造というところに座ってました。ある男性がその創造を受けに来ていました。経済のための創造です。でその時に私は2番目の人だったのでノートを取っていました。で私の夫が彼に基本的に喋る人でした。でこのはーっていう声を聞いたんです。でパッと見上げたけども、なんだろうこれと思って、でも自分の夫が彼に話していて自分はノートを取ってたんですが、これは自分の想像かなと思ったんですけれども、書き続けてるとはーっていう声が聞こえるんです。この男性は私に対して叫んでいるけど、私の夫は普通に続けているんです。私何聞こえてるんだろう、私おかしくなっちゃったかなと思って、でもただそれを書くことを書いていって、でももう一回あーってその人が叫んでるのが聞こえたんです。でもこの男性が私に向かってなんか叫んでると思うよと終わって、で私の夫の質問の時間が終わって、何かいいことありますかと言ったんです。で私こう言ったんですね、あなたの体があなたに起こっていることってまさかありますかって言ったんですね。でも自分の夫はいやこの人は何言ってるのかなと思ってびっくりしたようなんです。なぜならば経済の癒し、経済の創造の時間だったからです。でもそのカウンセリングを受けてた人はもちろんですと言って、もう過去10分間自分の体が自分に叫んでるの分かったよと言ったんです。で私はもちろん聞こえましたよと言ったんです。体が叫ぶんですね。私こう思います。時に私たちは許さない心というで牢獄に入っている。なぜならば私たちの体は私たちに怒っているからです。また私たちが体に対して怒りを持っている。許さない心というのは他の人に対してあなたが怒っていても、またはあなたが自分の体に対して怒っていてもそうなんです。霊、魂、体の存在ですから、もしかしたらあなたの体があなたにすごくイライラしているかもしれない。あなたの体の世話をちゃんとしていないから、あなたの体はあなたに怒っているかもしれない。だからもう体癒されないよ、自分が癒されちゃったらまたこの人自分を悪く使うに決まってるというふうに体が言ってるかもしれません。で例えば体が叫ぶというのは痛みとか病とか病気とか言いますよね。どうぞ目を閉じてください。聖霊様と言ってください。聖霊様、私の体は私に怒っているでしょうか、教えてください。はいと聞いた方はどうぞ立ってください。時々魂の問題なんです。私はたくさんの人々が癒されたのを見てきました。こう祈られて祈られて祈られて何も変わらず、でもこの祈りをした時に癒されたのを見てきましたよ。こう言ってください。私の体よ、私を許してください。私が体を間違って取り扱ったこと、どのような方法であっても、私があなたをがっかりさせたこと、私が体を無視したこと、そして体であるあなたがもっと大きな声で叫んできたこと、そのジャストバックアップスピリットに言います。もう終わりという例に対して言います。もうお前と一緒には働かない。お前は私の体を傷つけてきた。なので私は私から離れていけとその例に命じます。私の体よ、私を許してください。そのはいという言葉を聞いた方いますか？ですからこう言ってください。私の体よ、あなたが私を許した時にこの牢獄から出ていこう。それは癒されるという可能性の中に入っていきましょう。あなたがイエスと聞いたならばどうぞ座ってください。時々私たちは聞かないんですけれども、あーっていう感じで分かるんです。でそれはイエスですね。あなたの体が自由が来たって言ってることですから、それはイエスということです。私の子供たちよくそういう言葉使うんですけど、それでもイエスと聞かなかった人、まだ立ってる人、こう言ってください。私の体よ、 なぜあなたは私に対して怒ってるんですか。私の体、なぜあなたは私に叫びたいのか。あなたの体と会話してみてください。和解してください。なぜあなたの体があなたに対して怒っているのか和解してください。そしてあなたの体に許してもらってください。見てください。そのことによってあなたが神様にあって癒される可能性の中に入る、そのもう一度正しいポジションに立つことを体験してください。座ってください。最後にこれをしましょう。でこれが終わったらですね、ドンさんに来てもらおうと思ってますけど、他の質問はこれです。聖霊様、私自身が私の体に対して怒ってるでしょうか。イエスと聞いた方は立ち上がってください。もうある方たちはすでに立ってますよね。まあ、ドナさんはですね、立って座ってが多いなと思ってるかもしれません。聖霊様と言ってください。あなたが言ってください。聖霊様、なぜ私は私の体に怒っているんでしょうか。私の体に私を許してくださいと言ってください。私は私の体に許してくださいと求めます。私の体に怒っていたことを許してくださいと私の体に言います。イエス様、あなたに手渡します。例えば比べることや自分を憎むことや自分を傷つけることや、とても興味深いですね。メガネをかけているような指を作って目にかけてください。天のお父さん、私は自分の体を見てきました。偽のグラスを通して見てきました。偽のメガネを通して見てきました。ですからこの偽のメガネをあなたにお渡しします。そしてあなたのメガネと、あなたが私の体、私をどう見ているかを見せてください。そして私自身の体をあなたがどのように見てほしいかを見ることができるように助けてください。恥を出ていきなさい。憎しみを出ていきなさい。パフォーマンスを出ていきなさい。平和を受け取ります。手を頭に置いてください。私は私の体を祝福します。イエスの御名によってこう言ってください。私の体、私たちは一緒に私たち自身を奇跡を受け取るための場所にポジショニングしましょう。どうぞ座ってください。内側で和解が起こったのを感じた人どれぐらいいましたか。もうすでにこの時間にですね、癒しがあった人、癒しを受けた人、どうぞ立ち上がってください。その礼拝の時間も含めて、ワーシップの時間も含めてですけれども、主を褒めたたえましょう。拍手して叫んで主に感謝をしましょう。主が一度やってくださったことはもう一度やってくれますね。どうぞお座りください。イエス様の証は預言の霊ですから、イエスの証は預言の霊と書いてあります。50回100回祈りをもらった人、あなたがこれをしたら癒しを受けるのはいい、またそのフィジカルセラピーとか整体師とかマッサージとか、また悔い改めたこととか悪霊を追い出してみたりとか、でもまだあなた癒されていないならば、どうぞ立ってください。あなたの手をどうぞ広げてください。そのがっかりしたという思い、また希望がないという思い、恐れ、あなたは決して癒されないという恐れ、 また私が癒される力を神にはないだろうと思ってしまう心、それらの思いを見てそこにイエス様を呼んでください。そして予言的な行動ですけれども、恐れとかがっかりとか希望がないとか自分は絶対癒されないという思いを、そのあなたの目の前にいるイエス様に手渡してください。そしてでもあなたの目の前にあるイエス様の手を取ってください。そしてイエス様と共に夢を見てみてください。その病とか病気とかそれなしの人生を思ってください。その絶望ない人生見てみてください。それが神様の願いですから、今イエス様があなたに見せていることに集中してみてください。その今それをやっている人たちの周りの方たちはどうぞ手を置いてくださって、主の臨在を解き放ちましょう。手を置くことによって主の臨在を解き放ちましょう。聖霊様の臨在を解き放ってください。主が言われていると感じます。今日があなたの日ですよ。今日は癒しのための素晴らしい日です。そして主はあなたに何かをすることを求めているのではないんですね。そこにいてほしいんです。受け取ってほしいんです。どうぞ今体をチェックしてください。例えば 50% ぐらい癒されたなとか違いを感じますという方はどうぞ手を挙げてください。ああそこにいますね。主に感謝しましょう。今の祈りの中でその癒しをもらわなかった人、チクッと心が刺されたと思うんですけど、神様に言ってください。神様、このトゲ、刺された思いをあなたにお渡しします。言ってください。神様、このトゲをあなたに渡します。自分が手を挙げられなかった、癒されたと言えなかった、その痛い思いを渡します。天のお父さん、あなたにお願いします。落胆に対して私たちは命じます。私たちを後ろに引っ張らせようとする霊、見たでしょ、見たでしょ、あなたまた立ったけど癒されなかったねというその霊、落胆打ち壊します。希望がない思い、絶望を打ち壊します。私たちは不可能であるというものを打ち壊します。宣言します。一つの方法だけではなく、あなたの癒しのために多くの方法があることを宣言します。聖霊様、あなたがどうぞ今降りてきてくださって満たしてください。その癒しを受けていない人、受けるべきだけど受けてない人、どうぞ立ってください。聖霊様に寄りかかって、聖霊様の方に深く入ってください。そのために時間を使ってほしいんです。聖霊様がいるというところにちょっと寄りかかってみてください。聖霊様来てくださいと言ってください。そしてそっちに向かって寄りかかってください。聖霊様、あなたの前にいます、横にいます、後ろにいます。寄りかかってください。聖霊様に寄りかかってください。聖霊様に寄りかかるということを練習して実践しましょう。あなたが聖霊様に寄りかかるときに、神様の癒しの本質とあなたは触れているんです。聖霊様、私たちが私たちの繊細さ、聖霊様に寄りかかるということを繊細に学ぶことをやりますけど、どうぞ私たちを驚かしてください。あなたの癒しのタッチで驚かしてください。なぜならば、癒しを受け取るには多くの方法があって、一つだけではないからです。どうぞ、もう一度試してみてください。 50% 以上癒されたという方、どうぞ手を振ってください。ある方たちは今チェックすることができませんけれども、その症状によって違います。でも今それができる方、どうぞ手を挙げてください。数名の方いますね。ありがとうございます。何人ぐらいの方がこういうことができますか？正直に、希望はあるけれどもシフトを感じなかったけど希望がありますという方、手を挙げてください。ありがとうございます。なぜでしょうか？希望というのには力がとても強くありますよ。希望は力強いんです。信仰は まだ見ていないもの、私たちが望んでいるものの保証ですから、私は皆さんに今週あなたの体と少し話してほしいんです。多分他の人がいないところでお願いしますよ。どうぞ座ってください。静かなところで、誰もいないところで、痛みが来た時にあなたの体に聞いてほしいんです。なぜあなたは私に痛みという言葉で叫んでいるんですか。体に喋ってほしいんです。あなたの言葉聞いてますよ。あなたは叫ばなくていいですよ、そんなに受けた声で。そしてあなたが聞いている言葉に集中してください。分かりますか。聖霊様に聞いてください。聖霊様、私がやめなければならないことがありますか。または私が何か始めなければならないことがありますか。私の体のために。このことで私たち別に危ない人たちになろうってわけではありませんよ。罪を犯すわけではないし、本当におかしいことをするわけではありませんけれども、私たち自身が体、魂、霊であることにもう少し関心を持つんですね。時々私たちの体は私たちに叫んでいます。なぜならば私たちがよく体の管理をしていないので体が怒るんですね。例えば食生活を変えるとか、違う、彼女そんなこと言わなかったですよねという人もいるかもしれません。私もちょっと食生活を変えています。もしかしたら座っている椅子から立ち上がって近所を一周しなければならないのかもしれません。または近所をぐるぐるとランニング一生懸命しすぎるのはやめて座る必要があるのかもしれません。今週、何をすると示されたとしても、あなたと体和解するために、内側で何が起こっているのか知るために、聖霊様を招いてください。希望のあるところにあなたが自分を置くことができるからです。あなたの癒しを受け取るのには一つだけの方法ではありませんよ。あなたの霊、魂、体をイエス様の御名によって祝福します。アーメン。